今回は最終回です。30年を迎えた花丸学習会、その強さについて聞いてまいります。
やっぱり高浜さんがこの、それこそ始められたのっていつになるんですか、正確に言うと。
30年前ちょうど、1993年。
30年前にこの教育を始める花丸学習会のようなコミュニケーション能力だったりだとか、やり抜く力とか、なんか野外体験みたいな、ああいうようなその教育っていうことって今よりも全然理解されてなかったと思うんですよ。
そうね。
でも30年でこうやって社会に対してこれが必要だろうっていうことをずっとこう実証し続けた、認めさせ続けてきたっていうことだと思うんですが、なんかそれこそが今その地方においても我々一人一人の教育者が保護者と向き合う中でやらなければいけないことだと思ってて、ちょっとその30年間やり抜けたコツみたいな、
どう
やってこうその保護者と共にそれをやり、その大切な教育ということを伝え続けてこれたのかみたいなところ、ちょっとなんか
それで言うとね、いやね、俺思うのはね、それこそね、教材もなんか自転車操業で来週も作りながらやってたような状態だわけだ、最初は3年ぐらい、ね、で、なんていうの、物はないのに最初の説明会で口説いて入会してくれてる親たちがすごくない、これ
スティーブ・ジョブス
完全に怪しいやつじゃん、そんな突
然まだ物がないのに売っちゃう
物も
ジョブス方式
いやでもつい一昨日まさにその第一期生の第1回の教室のお母さんが、あの近所 の若いお母さんに勧めてくれたらしくって、それで入会してるわけね。つまり来てよかったって思ってくれてるわけじゃん、
はい。
で、あのね、やっぱり最初の頃のお母さんたちはね、一言で言えばね、なんつかけてくれた感じかな。これどこよくわかんないけど、なんかいいかもみたいな、一言で言えばそれだけ。よくわかんないけど、なんかいい。
おいくつだったんですか、その時年齢は。
33です、
ね。33歳。はあ、はあ、はい、はい。
まあ、もうピチピチですよね。で、それ、本当になんか可愛げがあるっていうか、なんか見込みがあると思わせる雰囲気に満ちてたんじゃないですか。だからさ、今思うに。だからよくわかんないけどってやつだと思うんですね。だから
論理的には、うん、もう信じちゃおうってね。
そんなに、うん、そうそうそうそうそう。
いや本当にけどそうだよね。
でもそれでやっぱその長年やってるうちに僕も修正して、いっぱい途中であのやり方とか、あの最初の10年だからいろいろ変えて、あの安定飛行までかかったから、その時居続けてくれた人たちがいてくれた理由が神野くんの答えだよね。だからその質問です。なんか、まあ、まさに夫婦別れない理由っていうのと一緒じゃないかな。お母さんだから決めてたのは、あのやっぱ可愛げがあったとか、なんかこの人すごいかもっていう雰囲気に見えたみたいな。
なるほど。すぐ結果出たんですか、教えるメソッドとしては。
結果ってどういうことですか。
なんかこう
伸びた、
お客さんが喜んでくれたんですか、うん、伸びたりだとか、お客さんが喜んでくれたりだとか。
いやいや、僕定額でメインでスタートしたんで、いや、あの、何もないです。テストもないし、入試もないし。
そうですよね。
5、6年経つと、やっぱり入試も受ける子も出てきて、中学入試。まあ、あの頃高校入試、埼玉だから多かったんだけど、そうですね、高校入試はでも、とはいえ、規制あたりがちゃんと裏子とかいっぱい出てたから、まあまあ、あの、そういう意味の結果出てたかもしれないです。まあでも、
けど、すごい先の話ですよね、それが結果として現れるのは。
そうそうそう。で、サマースクール毎年来てくれるわけじゃないですか。
やっぱ楽しい以外の要素ないですよね、とりあえず続ける要素。
まあ、そこはそうですね。だから、なんか、その、勧めてくれたお母さんが言ってたのは、
はい。
本当、一昨日ぐらい聞いた情報なんですけど、その、なんか私が覚えてるのって言って、その60過ぎのおばちゃんが言ってたのは、あの娘が通ってる時にね、忘れられないのはね、あの高間先生から電話かかってきてね、そのごめんなさい、今日はちょっとみんなで星を見たいんで遅くなりますって言ってありがたいな。そう、この匂いだ
と可愛い、
なんかワクワクしてやってる先生な感じ。
はいはいはい、
多分それがあのお母さんたち見抜いたんじゃないかな。
なるほどな。ちょっとなんか見えてきた気がしますね。その要は先生がやっぱり魅力的であること、教育者が魅力的であり、その魅力にかけてみようという保護者たちがついてくることで教育が変わっていったと、てかその価値が、
ね、
まあ、見ましたか、この神野くんの言語力。そういうことです、僕が言いたかった。
いやそうですよね。いや教育ってそれこそその教育をやって、いや大学受験なんていうスパンどころじゃないわけじゃないですか。そうした時に、その教育がその子の人生を幸せにしたかどうかなんてもう追跡不可能で、もうわけが分からない世界ですよね。
そうそう、追跡不可能。
そうそう、とすれば何かその教育っていうものにこの人にかけてみようっていうその思いでしかやっぱ教育改革ってはできないんだということをなんか今ちょっと悟りましたね。なるほどなみたいな。
いや今そこ横でねいるおばちゃんたちがね、あの第一期生のお母さんたちなんですよ。
違う、未だにいるっていうのがやっぱそういうことですよね。
で要するに社員のためでご飯を作りに来てくれてるんですよ、無償で。
すごいな。
自分の子供は40ですよね。
はい、
うん、
はい。
いや、そうだから結局ジェヌ君の答えになってるよね。つまりなんかあのそういう感じ。
いや、なるほどね。もう魅力的であれ、教育者たるもの魅力的であれ。
けどその魅力って薄まっていかないんですか、生徒の数が増えてって。
あ、まあでも結局講演の回数も増えてるし、いやでも、
うん、やっぱり接点の多さは気につけて、
間近で一緒に話した人ほどのマンツーの時間ないけど、うん、こっちも言葉も磨かれていくから、
はい、
届き続けてるとは思いますね。
いやそれ私高浜さん の保護者向けの講演 YouTube で2時間ぐらいあるやつ何週も見て落語のように覚えて使いますからね
講演会って誰に向けてやってるんですか、先生。生徒に向けてやって
るんですか。基本親です。もちろん生徒もやりますけど、はい、
生徒の親に向かってやってるんですか。
生徒の親だし、一般的な親もやってますし、
一般的な親
もやってるし、教育委員会もやってるし、はい、まあ、いろいろですね。
生徒の親にやるときは講演会って名前でやるんですか。
講演会ですね。講演会は俺だからできることみたいな感じで、
すごい。
あれすごいですよ。ちょっとねこの視聴者も三井さんもぜひ聞いていただきたい、見ていただきたい。そして、
うん、
教育者の人ほどこそ見ていただきたいなと思うのは、まさにその保護者と教育者っていう関係値ってこうやって築いていったらいいんだなっていう無茶なことがあります、うん。だから本当に高浜さんの真似をしまくればそれだけでその保護者の方々になんていうのかな、こっちは教育者として子どもたちに対して我々はこういう気持ちで関わっていくよ、だから保護者もこういうような気持ちで関わってねっていうチーム
だ
と思うんですよ。
そうね、そうね。先生は僕も講演会もちろん見させてもらってるんですけれども、先生やっぱ話し方が柔らかいですよね。
わかんないですけどね、それ自分じゃ全然わかんないですよ、本当に。
やっぱし柔らかいし面白いし、うん、ワクワクするよね聞いてる側はね。そのワクワク感っていうのが保護者の方が感じるものなのかもしれないなって思うな。
まあそれで言うとちょっとこう落語めいた、うん、はい、人が大爆笑してしまう技はちょっと習得は不可能なんですけど、
うん、あれはね三郎四流の成果です。落語ばっかり見た時代があるから
。へえ、すごいな。
10日間公演、10日間全部行ってましたから、古今亭志ん朝なら。古今亭志ん朝から覚えられてましたから。
今日も名前だねって言われ
て。似てるんでしょ。
ええ、まさに。
いやでもね、私本当にその中でも自分がこう講演の中でもう唯一ここだけはもう必ず今回ずっと入学式とか合格説明会とか保護者が来るたんびに喋ってることがあって、それが何かっていうと、そのやっぱお母さん、まあ、保護者の方のがイライラしてるとかどういう風になってるかなっていうことを常に子供は見ていて、家に帰ってお母さんがイライラしてるってなったらもう自分の気持ちがざらついちゃって、もう勉強どころじゃなくなる、もっと人生を終わったというような気持ちになる。だからこそやっぱお母さんがいかにニコニコしてるか、お父さんがいかにニコニコしてるかっていうことこそが子供の心の平和にとって一番大事なんだっていう、この話があるんですけど、
完コピしてんじゃん
みたいな話がこの話をいつも届けつつ、その上で、もう一個お願いしてるのが、そんな中でそのイラつきみたいなものが学校に対するイラつきだったと、お母さんがですね、それでもってお母さんが一言あの先生ダメな先生だねとか、この学校やってることおかしいじゃない、この一言でもう子供は学校の中で、我々は1ミリも信頼しないし、1ミリも信頼しないからこそ私たちが何を伝えようとしてももう全く入っていかなくなるんですと、
うん、
本当に我々も今後長く3年6年と付き合っていく中で保護者の方納得いただけないことや不安みたいなことを感じさせてしまうんだが、どうか学校に対してそういう思いを持ったら一瞬グッとこらえて子供に言う前にお電話くださいと。
で我々
もどんだけでもバリ雑言言ってくれてもいいから、とにかく我々に怒鳴りつけてくれ、でも子供の前ではまだ言わないでくれっていうことを毎回のお願いしてる。
なるほど、なるほど。
そうそうそう。
それ高浜先生、うん、 お話 の, あの何回も聞いた効果がありましたね、仁楽の。
この話するとね、だから何ですかね、保護者の方々もちょっとクスッと笑いながら、うん、またそうしようみたいな感じのになってくれるんですよね。
なんかそうそう、うん、笑いながらで、ね、その今の話を笑いながら聞いてくれたらもう絶対もう。うん、論理的に言われても腹立つんだけどね。いいですか、あなたたちがイライラすると子供はこうだみたいな、なんかこういう言い方だ
と。そうそう、なんかそう、なんかなんでしょうね、スッと笑われるタイミングは我々がなんかそうなんでしょうね、我々がダメな人間だ、あの先生ダメだねとか思うこともあるでしょみたいなところで笑われるんですけど、うん、
生徒何人ぐらいいるの今、
うん、今中高合わせて400ちょっとですね、そうなんですっていう感じでやって、
え、一学年そうするってと、
あ、中学校の方がだから学年40人ぐらいで、
うん、
中学校の方がその倍ぐらいって感じです、あ、もう10か100人ぐらいって感じですかね、
うんうん、じゃあもう覚えられる範囲だよね、
あ、まあそうですね、まあみんな仲いいです、うん、大体中学校2年生ぐらいまでの生徒にはみんなジンジンって呼ばれてて、中学校3年生ぐらいにはなんかちょっとなんかジンノさんとか校長とかって変わってくるんですけど、中2までは大体みんなジンジンって呼んでいます。
いいよ、それでいい、それでいいよ、いやいやいや、そのトライアルはいい経験だよな、本当にこの若さでさ
修行させていただいてます、
すげえよな、
うん、ちょっと今日親とのコミュニケーションの話の流れでお伺いしたいんですけれども、結構今教育がすごく大きく変わろうとしているというか、まあそれこそ学ぶことの意味もそうだし、また教育受験の制度なんかもすごく大きく変わってるじゃないですか、栄養をやっていくだとか、それこそそういうその探究型の授業なんかがやっていくね、それこそ透明感もそうですけれども、そういう中で親が今の教育の変化っていうものにこうついていけてなくてこう困っちゃうとかっていうことって先生体験ございませんか？
僕は塾なんで、
はい、
もうある程度分かってきてくれる人が多いんで、なんか現場的にそれはないですけどね、
うん、
まあなんか漏れ伝え聞いたところに、なんかそのある種のもう受験はこうやってこうやってやんなきゃみたいな、小1、うん、からこれやって、うん、で2年生って遅いんだよみたいな、このなんか人たちがいてですね、うん、そいつはもう全然理解してくれない人もいるみたいですけど、ね、こう来ないんですよ、そいつたちは。
なるほど、
うんうん、
まあ、でも逆に言えばそうですね、もう認めさせたからそうなってますよね。
まあまあまあ確かにね、
まだ学習会というこの教育を、いやでもすごいよな、その一番今回の放送の一番最初に三井さんが言ってた PV 見たら遊んでるようにしか見えないっていうい
やそれが全て本当にそうだもん、本当にそうだ、うちは無人島ですからねもう本当に、いや
でそういう子の方が例えば中学受験にこれから入っていくぞみたいな時も頑張れるんですか？
いや、そういう人の方がっていうか、中学受験ぐらいだと、まあ、うん、さっき言った無理無理でもできちゃうんですけど、
はいはい、
中学受験ぐらいまで見てると、やっぱりね、うん、パワフルに動き回ってたやつらの方が強いかなってありますね、うんうん。主体的にやるっていうか。で、ただ遊ぶだけじゃないですけど、やるべきことをやるっていう両方大事なんですけど、でも遊ぶときは遊ぶ。
いやすごいな、30年前っていうと1900何年なんですか？
93年だよ。
93年ですか？
いや、塾業界の先輩はね、もう本当に、はてなはてな、こうやってバカじゃねえかなみたいな感じ
ですよね。
野外体験で育てますって言ったら、あのね、違うよって、過去問を集めて、結構しっかり読んで、繰り返してやるんだよって言われて、いや、そういうことじゃないですよねって言って、お前がそういうことじゃねえんだよって言われて。全く通じませんでした。
いや本当そうでしょうね。
謎ペイみたいなの作るって言ったら、いや、
はい、
買うんだよ問題はって、いやいや世の中にないから作るんです
すごいな、それけど本当やっぱそれをちゃんと分かってもらえた、親保護者に分かってもらえたってやっぱすごいな、先生のやっぱコミュニケーション能力だよね。
まあ、でも本当にその最初の頃のお母さんめちゃくちゃ感謝してます。今本当に冷静に考えてよく来てくれたなって思います。 実績ゼロですからね。
そこにちゃんと勘
で、しかもね、長く時間かかるじゃないですか、先生のやってることって。 その成果が出るまでに、成果が出るのに時間がかかることをお金ももらってやらせ続けるってすごい難しいですよね、
うん、
よっぽど信頼してもらわないと。
うん、
うん、で2ヶ月ぐらいで辞められたら何にもなんないですもんね。
悲しいわけだね。なるほど。
これまあ、録音してあれするんですよね。いや、ちょっと今、その中心の人がいるんです。聞いてみましょうか、
はい、
何。
はい、はい、はい、ぜひぜひ。
ぜひ聞きたい、確かに、それ。なんで今、手伝ってるんですかとか聞きたい。
う
ん、
ねえ、そう、先生のその当時、何考えてたのかとかさ、どういうところが魅力だったのかとかさ。
なんで、質問ないもん、私。たのかみたいなの
を、
ちょっとお母さんの、はい、これ平田さんですね。
どうもこんにちは。
大中心のお母さんでございます。
最初の頃のお母さんですか。若くないですか。
若くないですかと言われて。
動いてたもんで、
はい。嘘、ツルツルじゃないですか。
若くないか。
若くないですよ。
あ、そうなんですか。え、嘘だ。
そう。
僕はもう38になりました。
あ、そういうこと。
48？ 48？
33歳。48だと何歳だったんです
か。あ、そっか、じゃあ私今37歳なんで、一期生っていうのはちょうど
一期生と同じぐらいだ。
同じです。はい。
あ、なるほど。先生の
言葉、あれで、どう、なぜ入ろうと。
そう。どうして先生なんて、なんのね。
野外体験とか、ね、どうなのか、受験とか考えたら、う
ん、30年前なんてそんな教育なかったに等しいじゃないですか。
で、うちはですね、主人がもともと高校は公立高校に入れようと。
あ、浦和高校
です
ね、は
い、自分がそういうとこ出たので、できたら同じところに入れたいと。で、他の塾に行くとその受験だ受験だって言って、うん、他のことを、うん、ちょっとないがしろにしそうな気がしたので、
うん、
あんまり塾とかには入れないで、スポーツをやらせて、団体スポーツやらせようっていう育て方をしようと思った時に、うん、高浜先生の説明会があって伺ったら、
うん、
なんか今までの塾とは違うことを考えてらっしゃる方だなと、最初の話の時に思いまして、うん、あ、この方は面白そうだから、
これ
見てみたいなと。うん、面白そうだから。
面白そうだから、ね、
他の人が言ってないことを多分考えてるかな。
うんうん、こういう人に影響を受けてほしいと思われたわけですね、その時のお母さんとしては。
息子をこの人に預けたいなと、
うん、
ものすごく自然に思えて、丸く直感です。
直感なんだよ、直感。
直感でね。
めっちゃいい番組だな、これ、今やってる。
いや、本当に。
史上初、花丸学士から秘密を解くみたいになってる、これ。そうなんだ、やっぱそういうことなんですね。
自分で思ったことは信じたかったので、
うん、そうです。
この人間違いないなと、もう、うん、そのまんま信じたのが今になってる。
はぁ。けど、それってね、すごく、その、なんだろう。先生のことを信じることと同時に、結果が出るまでにどうしても時間がかかることじゃないですか。例えば野外体験だとか、そういうこう、なんだろう、半分遊びに見れるようなことをやらせて、なんかこう言っても、その例えば浦和高校に行かせるっていうのはすごい、なんか成績優秀者じゃないといけないから、焦りだとか、なんかそういうのはなかったんですか。
うちの長男が行ってた学校は割とそういう教育に一生懸命な親がいる学校だったんですが、むしろ私たち夫婦が必要としている勉強じゃない部分、
うん、
心が満たされる勉強じゃない部分を高浜先生がとても大事にしてくださって、うん、で幼稚園で花丸学習会の前に勉強会っていうのがあったんですよね、うん、でうちの夫婦はそれを寺子屋と呼んでいたんですよ、うん、で、うん、あ、毎週水曜日は寺子屋だよって言って高浜先生のところに勉強に行く、うん、で謎ペイとかを2時間ぐらいやって、うん、そうするとだんだんその
限
定で最後先生たちが遊んでくださるんです、
うん、
でその遊ぶのが大事、
うん、
勉強よりその遊ぶのが楽しくて子供たちは言ってて、 でそれを先生たちは最後まで付き合ってくださって、クラスの中でもう子どもも先生も真っ黒系になってるんですね、
うん、
そういうのが必要なんじゃないかなって私たちは思ったんだよ。
それを見て価値と思うお母さんがいたということです。
そうそう
そうです。
最後まで遊んでくれたっていうね、うん、
それでそこにはあの足が悪くて、
うん、
車椅子の先生もいたし、
はいはい、うんうんうん、
して見せてくだすって、
うんうん、
当たり前だよと、うん、高山先生は自然に子どもたちに教えてくださったと思うんですよね、
うん、
確かに。それであの子どもたちはその幼稚園も卒業してるんですけれど、
うん、
小学校に行きながら幼稚園で勉強を教えてくださって、うん、その園長先生とかのつながり、
うん、
幼稚園とのつながり、
うん、
っていうのもなんかおそらく学んでたと思うんです。あ、人の付き合いってあのさよならって卒業したら終わるもんじゃなくて、まだずっと続くよって、
うんうん、あ、幼稚園でやった意味があるということ ね。
はい、そうです。それで子どもたちはとても安心してその会場に行ってましたし、私たちもあ通い慣れた幼稚園に喜んでまた再び通ってたという。
はあ、
なんかそこまで逆になんかこう見られ、ずっとその花丸学習会の活動やお子さんがどういう教育をこう受けてるかみたいなところまでもそこまで観察されてること自体すごいなと思ったんですけど、なんかそういうふうにこうやっていかれてる中でなんていうか不安になったこととかはないんですか？なんかこう
全然ありません。
全然ありませんですよ。聞きましたか？
それで子供が小学校に入った時に周りがあんまり勉強してて自分はやってないからって言って結構曲がっちゃった時期があって、その時私がやっぱり子供のことを叱ったっていうんじゃないんですけど、やりなさいやりなさいって言ってしまった時期があったらしい。
はいはいはいはい、
高山先生の個人面談の時にやめなさい、でもそのやめなさいって言った時の先生の言い方が僕に預けてください、お母さんは言わないでくださいって言われたので、うん、私はその時から子どもの勉強はもう主人と先生に任せて、まあ、家の世話、あの掃除と洗濯、寝床の世話をしようと。
なるほど。お父さんはいいんですか先生？
何ですか？
お父さんはいいんですか？お父さんは言ってもいいんですか勉強しろって？
いやいや、まあ、あの家の中で勉強の担当するとしたら、まあ、まだ父親の方が教えられるっていうか、お母さんがね文章で教えるとね感覚的になっちゃうんですよ。
だから籠の中に入ってるって書いてあるじゃないって。
そうそ う, そう書いてあるじゃんってちょっと聞いてるみたいになるんですよね、うん、
で私は男が2人なんですよね、子供が。
はいはい。
やっぱりお父さんを見て育ってほしかったんですよ。
はい、
男を見て。
なるほど。はい、
じゃなくて男同士であの見ながら育ってほしいっていう。
いい奥様ですね。ね、そう、うん、素晴らしいですね。そんなこと言われる
あマジで
ご主人は。
この一人を中心にどんだけ広がったかわからないぐらい。
ご主人冥利に尽きるし、こういう方って本当に塾を支えてくれた保護者さんですよね。
そうですよね、
大黒柱ですよ。
ね、ね、本当に。
そういう意味で言ったら僕もどっか聞かれた時に言ってるのは、本当運がいいのは出会いなんですよ、本当に。
あ、なるほど。
第1回目からこういうお母さんがいて、
はいはいはい、
それなんかずっと支えてくれたっていうのがめちゃくちゃ。
でもその私は別に宣伝したわけじゃなくて、この先生こういう方だから本当にいいよ、信頼できるよっていうことだけ話したの。
うん、
みんなが、あ、
じゃあ何より最強の宣伝ですけどね。
ちゃんとね、育ちましたからね、みんな。
みんな聞いてくださって、なんか今なんか、
だったですね、もう皆さんでご飯作ってください。はい、
で今もみんなでちょっとこれから夜の集まりがあって、ご飯を作ってます。
え、ちなみにすみません、最後にちょっとお聞きしたいのが、ちょっと私もですね、教育者の端くれといいますか、高浜さんの背を、こう後をこう一生懸命追いながらこう勉強させてもらってるものなんですけれども、こんな風にだっても一期生なわけだから、もう当然お子さんはもう卒業も社会に出て活躍されてるわけですよね。とすればその今の花丸学習会に関わり続けてる気持ちって、なんか どういう気持ちで関わり続けてるんですか？
私ですか？
はい、
多分花丸の先生高浜先生とここの社員は家族だと思ってる。
な
と思う。かれこれ30年の付き合いですけど、ずっと家族だと
思
います。
なるほどね。だから教育を任せるってそういうことかも。
すごい、これ強烈な回になりましたね。これすごい
家族になるぐらいの覚悟を持って先生がお子さんを預かったってことでしょ最初。
俺がびっくりしてるな。確かにそうだ言われりゃ、
失礼します。
すいません、お忙しい中すいません。
これすごいわ、
これだよ、これこれが今ある最初の人類の答え、これだよ。
すごく
家族と思うお母さんがいたって
。すごいですね。
で先生が家族と思ったからでしょ。
まあまあ僕は子供は絶対的に思いますけどね、一緒に、
やっぱそれが伝わったんですよね、やっぱお母さんに本能的に。だから日本人ってある意味ソサエティの中で子供を育ててきてるから、こういう人に見てもらいたいって、例えば
旦那さん、さっきはありますよね。
そうそうそうそう、先ほどねご主人、主人を見てほしいんですって言ってたけれども、そういうこう不正みたいなものがある意味先生にもあったから、こういう人になってもらいたいっていうふうに思ったっていう、ソサエティの中でお母さんってそういうハブ的な役割をするんでしょうねきっとね。
いやーそう、いやでもすごいな。いやちょっとやっぱ神髄読みましたね。なんか神髄読みた気がする。なるほどなーみたいな。
いや本当に、いやでも最後素晴らしいゲストにまで出ていただきまして、全4回でお届けしてきましたけど、
いや本当に結構俺死ぬんじゃないか今の放送なんか究極のあれでやべえよ
最後のリファーラルすごかったです。